皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は陽気な佐藤と
陰気な馬場でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとう。今日も常夏のハワイからお送りするよ。この番組はみんなの楽しいエンタメライフを
ね、そんなテンションじゃないや、いつも。
あ、違いましたっけ、はい、というわけでね、今日はこんなテンションの映画を、
はい、
そうなのか果たしてそうなのかちょっとわからないですけど、
オンタンはそんな感じかもしれないな。
オンタンはそう、うん、はい、今オンタンというキーワードが出てきてしまいましたけれども、はい、オープニングでちょっと一言言うのを忘れてました。この週末作戦会議室を、ね、聞いてくださっている方は、うん、
はい、
週末作戦会議室でよくたびたび出る、うん、作品、
はい、
作者、
はい、
映画、はい、みたいなのあると思う、分かると思うんですね、
は
い、
何度もね、うん、
で、まあ、まず週末作戦会議室、何に支えられてるか、うん、1にもなく2にもなくサイコパスです、
はい、
サイコパスシリーズにはもう大変お世話になりました、は
い、5回ぐらい言ってるからね、
5回ぐらい言ってる、うん、でそしてその次にお世話になってるのは何か、
はいはい、
これ我々ピーンと来たんですねピーンとね、
はいはい、
浅野いにお先生ですね。
まあ、そうなります、
ね、そうなんですよ。はい、結局、実写化したね、霊楽とか、もう話しましたし、海辺の女の子もやりましたし、
おやすみ
ぷんぷんもやりましたし、やっぱね、あと、断るごとに、我々、浅野いにお先生、浅野作品では、みたいなことをね、ちらちらと言うたりするじゃないですか。
はい、
毒されてるんですよ我々は。
お前毒されてるって陰陽先生に失礼やぞお前。
ということで、まあ、浅野陰陽先生が関わった作品というか、はい、まあ、その映画化はちょっと、ね、はい、見ねばならぬ、
そうだね、
ねばならぬ精神 で、
はい、
でしかも昨日封切り、
はい、
昨日封切りして今日お届けすると、
一緒にちょっと2人で見
見て今日お届けするということで、
はい、
ちょっとかなり、新鮮な、
はい、
配信になりますけどね。
そうだね、
ちょっと楽しんでいただければなと思いますね、はい、というわけで引き続き本編をまだ何をやるかわからないな
もうタイトルでバレてる、
まあ、タイトルでバレてるんですけどね、はいはい、本編をちょっと聞いてください。はい、というわけで今回お送りするのはですね、
はい、
浅野いにお先生作品、
はい、
待望の映画化、
はい、
でございます。
ソラニン以来のね、
ソラニン
映画化だね。
あれ、アニメはそう、
あ、アニメはそう、そうか、
アニメはそ
う、海辺の女の子が
実写化されてるもんね、霊楽とかもね、映画化されてるんで、うん、あれですけど、
はい、
映画、うん、デッドデッドデーモンズデデデデストラクション、
はい、
前編、
はい、
に関して
前編後編のね、前編が
前編に関して今日は、
はい、
その前編がね、
はい、
昨日封切りされまして、
はい、
後編は5月ですけれども、
はい、
その感想について語っていきたいなと思いますけれども、
はいはい、さっきちょっと2人で一緒に見てきて、
はい、
まだちゃんと言語化
がね、手に握り合いながらね
手を握り合いながら、
手握り合いながら見てきました、
ね、じゃないけど、
あ、握ってない、
手に汗握りながら、
ね、おー、はい、うまい、
はい、
陽気な佐藤と
陰気な、もういいよいいよいいよ、
これがいいな、
はい、
というわけでちょっとその話をね、
はい、
やっていきたいなと思いますけどね。でここは注意ですけど、うん、まあ、なんせ昨日封切りされたばっかりの作品でございます、うん、
はい、
で我々は馬場、まあ、さんはそうじゃないんですけど、
うん、
私は前巻も読んでるので
漫画をね、
はい、ネタはある程度、まあ、ある程度というか把握しているという中で、映画についてもちょっとネタに触れる部分もあろうかと思いますので、はいはい、いや、ネタバレはちょっとしたくないよと、うんうん、まあ、ネタバレというほどのネタバレは多分ないと思うんですけれども、うんうん、とはいえちょっとそれは嫌だよという方は、はい、ちょっとここで一旦切っていただいて、
はい、
見てから、
うん、
ね、聞いていただけるといいかなと、
はい、
でネタバレは気にしないよと、うん、僕は陽気な佐藤の声が聞きたいんだという方はもうこのまま聞いていただいてという感じで、
そうしましょう、
いきたいなと思いますね、はい、ということで、じゃあまずこのデデデデストラクション、あ、デッドデッドデーモンズデデデデストラクション、まあ、はい、通称デデデデ
デデデデなんだ、
はい、ほうほうほうほう、ですけれども、
はい、
デデデデの、
うん、
概要というか、まあ、この前編をね、
はい、
話をしたいと思います、
はい、
これはもうホームページそのまま読みます、
はい、
東京でハイテンション女子高生ライフを送る小山門出とオンタンこと中川オーラン、
はい、
学校や受験勉強に追われつつも、うん、毎晩オンラインゲームで盛り上がる2人が暮らす街の上空には、
はい、
3年前の8月31日突如、宇宙から出現し未曾有の事態を引き起こした巨大な母艦が浮かんでいたと、非日常が日常に溶け込んでしまったある夜、仲良しクラスメイトに悲劇が起こる、うん、衝撃と悲しみに打ちのめされる2人。そんな中オーランは不思議な少年で君は誰と問いかけられる、その途端オーランの脳裏にすっかり忘れたカドレットの過去が一瞬にして蘇る。このストーリー紹介あんま良くないね。
そうやな、
あんまり良くないけど、もうちょっとまあ簡単的に言うとですね、うん、まず世界観というか、
ほう、
ある宇宙船が飛来しました、うん、まあ、今 のイントロダクションにあったように、
そうだね、う
ん、ある世界に飛来しました、
はい、
でそれが、人間の生活を脅かすでもなく、うん、さりとって安心に生きれるでもなく、うん、まあ、そんな奇妙な共存が行われているとい う, ような、
そうだね、
そんな世界観で、このまあ小山門出ちゃんと中川オーランっていう女の子がを含めた女子高生のお話が描かれる、そこから始まる物語、
はい、すぐそばに宇宙船はあるけど何もしてこない、
何もしてこない、でも何かが起こってるってことはほんのりわかる、
うんうんうんうん、
その中で描かれる日常、まあ、ここ の, あのイントロダクションの重要なキーワードで言うと、うん、非日常の中の日常、
そうだ、ね、
みたいなのが描かれていくというような作品でございますと、うんうん、で、キャストとスタッフはですね、簡単にあれです、お伝えしますけれども、まあ、もう言うまでもなくですね、はい、まあ、最初から繰り返してますけれども、原作は、同名作品の浅野いにお先生の原作を元にしてますよと、はい、で、主人公の小山門出と中川オーランをそれぞれ生田リラアノという、
はい、
この今をときめく2人が演じると。
俺この生田リラさん知らんわ。
これはあの人ですね、夜遊びのボーカルじゃないですか。
あ、夜遊びのボーカルにやってた人なんだ。あ、知らんかったわ。
はい。
あ、本当に。
そうです。
俺、この、オンタンのあのちゃんの方は、ちょっと、あのちゃん感があるなと思って、ちょっとなんていうの、若干の違和感を感じながら聞いてんけど、モンデさんの方はマジで自然な感じで聞いたから、あ、そうなんだ。
あれ、モンデだっけ？カドデじゃん。
あ、カドデさんや。ごめんごめん。
はい
はい、
で、ちょっと監督という扱いではないんですけど、はい、なんかアニメーションディレクターというような肩書きで、うん、黒川智之さん、
はい、
で、ね、シリーズ構成脚本が吉田玲子さんですね。
何ですか、吉田
玲子。吉田玲子さんといえば、バイオレット・エヴァーガーデンの脚本をしたりという、あ、まあ、感情を描くことに関しては、はい、まあ、かなりレベルの高い、
へ
ー、先生ですね、
はあはあ、先生やと思ってるのね
先生だと僕は吉田玲子さん自体はすごい、
ああ、先生である、
ちょっと憧れる人です。
そうなんだ。
結構好き、
あ、
うまいなって思う。
はいはいはいはい、はい、
うまいなって
、なるほど、
うん、まあまあそんなスタッフでやっているという作品でございます。
わ、は
い、
かりました。
じゃあね、ちょっと今日はまあこれ前編後編分かれますからね、
はい、
前編後編分かれるんでちょっとなんとも言い難いところですけど、うん、いつものように、
はい、
SPS をいい、
はい、
でそこからちょっと感想を語っていくという形にしましょうか。
う、ね、はい、
いいですか。
はい、
伊勢のでいきますよ。まず SPS
からいきましょうか。
伊勢ので
4, 4おい4かぶりやないか。
いや、僕いいと思いましたね、はい、前編、
はい、
とても良かったと思いますね、
はい、佐藤さんからじゃあ。
あ、本当ですか、
はい、
あ、おすすめ度4ね。
おすすめ度ね、うん、
自分の感想、面白さで言えば、うん、まあまあ、前半ということも含めて 3.5、うん、
はいはいはい、なるほど、
かな、
うん、
でおすすめしたいなって思います。
ああ、なるほど、
うん、って思いました、うん、でじゃあ一言でちょっとまとま、いつもまとめるじゃないですか、
はいはいはい、
それをちょっととりあえず言い合いましょう。
わかりました。キーワードね、一番のこの作品の一言で言うとこうなんじゃないかと。
そうね、
テーマというか、はい、
うん、
わかりました。
ちょっと、まあ、なかなかまとめるのね、結構難しいですけど、ね、
はい、そうね、はい、
いつもはちょっと時間をかけてね、
はい、
じっくりまとめてますけど。
わかりました。
じゃあ私から言いましょうか。
はいはい、はい、
なんかね、やっぱちょっと浅野いにおさんの作品をまた客観的な媒体が変わったところで、
うん、
見てしまうなって感じやねんけど、
うん、
なんか冷静でドライな視点と果てない無力さっていう、
ほう、
そんなのを感じました。
ほう、あ、そうなんだ。
ああ、
へえ、あんな
前編はね、
あ、そうなんだ。ああ、 冷静でドライな視点とか俺には全然その観点なかった。
本当、うん、なんかそれを感じました、
はいはいはいはい、どういう
まあ後でちょっと説明してみましょう、はい、
はい、俺か、
はい、
俺は無自覚な罪
あ
かな、
あそう、それはそうだよね、うん、それはそうだよね、
罪を自覚せよっていう、誠実で生きるためにっていうのが浅野先生のテーマなんだな。
なるほど、ね、
無自覚な罪の話をして、でも後編ではきっとその罪に対して自覚、恩端が自覚することのなんかがあるんじゃないかって僕は思ってる。
あ、原作も知らないがゆえに、
知らないがゆえに僕はそう思ってる。
そういうことね、はいはい、分かりました、うん、じゃあなんかちょっとそっちの切り口の方がなんか良さそうやから、
う
ん、
あ、そう、
あなたからいきましょうか。
じゃあ僕からいきますか。
はいはいはい、
そうね、朝のなんかこれをなんていうの、まあ、音端、まあ、そのちょっと若干ネタバレになってしまうのはあれなんですけど、まあ、結構はなんか途中でさ、門出ちゃんかが、まあそのまあ、ちょっとデスノートのさキラみたいになるわけじゃないですか、はい、でまあ、割とそので結構まあ罪を重ねていくわけ、あの自分の正義感のために罪を重ねていく、まあ、ちょっとそんな感じがあり、ね、彼女はでもすぐにさ割と罪を自覚するわけだよね。でなんかそれのために音端がそのまあおそらく何かしらのそのなんていうのルールを改変して、まあその過去を変えるわけじゃないですか。でもオンタンはそこでさ、それによってきっと大量虐殺が今後この後発生するということなので、無自覚にその大量虐殺に加担することになるんだよね、オンタンはっていう、はいはいはい、っていうのに、まあでももう片方の世界線に行くと親友はおそらく死にますとみたいな話になった時に、じゃあどちらを選ぶんですかみたいな、その、で、今までオンタンは全部、罪を自覚してない状態がずっと前編なんだけど、まあ、どこかの後編でおそらく自覚するんだろうな。で、その時に、その選ばされるみたいな話なのかな、これはって、今、見てて、思っているっていう。で、なんか、いろんななんかその、なんていうの、その、日常の中で、例えばその、ウクライナの戦争であるとか、はいはいはいはい、そういうな話かな、デスノートの正義の話とか、そのなんていうの、まあ我々大好きな小昼巻くんのあの情報にその
最高でしょ。みんなが言ってるんだよ。偉い人たちがさ、
ネットが言ってるんだよ。
ネットが言ってんだよ。情弱、
っていうね。っていうそういうなんかあの情報の流れにそのね、そういうのを信じてしまうそのみたいな問題とか、いろんな問題がありながらも、結局コアは何かっていうと、その恩端が自覚、罪を自覚する話で、そこででもそれでも何かしらにコミットする話なんじゃないかなって、あの前半を見て俺は後半はそういう話なのかなって思っているっていう、
ね、
はい、またでも後半を見ないとちゃんとは分からない、
なるほどね、なるほどね
っていうのが一言、
まあ、コメントを踏まえ
てみたいな、はい、
あ
感じなのかなって思っている、はい、
なるほどね。じゃあ私ですけど、はい、まあ、さっき冷静でドライな視点と無力さみたいなところをちょっと言いましたけど、やっぱりまあちょっとこれは後で作品として、
うん、
まあ、疑問に思ったところでもあるところを言うんですけど、うん、まあやっぱり地震とかコロナの舞台装置をすごい感じるなっていうのと、うん、まあ、その中で、加えてそこに、国家観みたいな、うん、あと異文化理解みたいな、うん、そういう要素も入ってるじゃないですか、うん、でやっぱり物語の中で今回の作品の中でやっぱ無関心の危険を認識しつつもなんか、デモとか行動に出ること、
うん、
人たちとかをちょっとシニカルに見てる、
うんうん、そうだね、
ドライな視点もあるじゃないですか。
プロ市民だね、
プロ市民だねみたいに言ってみたり、やっぱお母さんはちょっとどこか異常な人っていうふうに描かれるたりするじゃないですか、うん、でっていうところはすごい冷静だしドライだなって思うんですよね。でも一方でそういう人たちの力みたいなところも多分あると思っていて、そのと特にあの宇宙人というかまあ異星人が出てくるところで異文化理解みたいなところでさ、まあ、あの門出は一応行動に出るわけじゃないですか、
う
ん、自分の正義を貫くわけ、
そうだね、
それはプロ市民とやってること実は一緒じゃないですか、うんうん、
むしろ暴力を持って、
暴力を持って
プロ市民だね、
うん、そう、暴力を持ってプロ市民で、でも結局そこに結局自分が叶えたかったことが叶えられないみたいなのを まあ、まざまざと見せつけるわけじゃないですか、うんうん、そういうのを見た時にまあ浅野陰陽先生のバランスの良さというか、うん、ある種でじゃあ答えはどうすんねんっていう、うんうんうん、でこあなたの答えは何ですかみたいなところは、うんうん、浅野陰陽先生はあんま出さない。
はいはいはい、はい、
だからこのすごい冷静でドライなんですよ、うん、いつも視点は、
はいはいはいはい、
客観的に物事をなんか両面から見たり、
うんうん、
でちょっとシニカルに見てみたりっていうところを、うんうんうん、出すんだけど結局はそこに対してコミットしたら失敗してる人を描いたり、
なるほどね、
コミットできないことによる無力さを感じたりっていう、うん、やっぱそこは
もうプンプンのこと言ったな
今プンプンも含め、まあもう、うん、浅野陰陽作品をだいぶいろいろ見てきたから、まあ
そうね、確かに
のところもあるけど、うん、やっぱりこの人はもうやっぱ冷静で、うん、視点はドライで、どこかそういう活動を皮肉りつつも、うん、なんか自分たちの無力さみたいなところも嘆くセンテンスがあるっていうのを、うんうんうね、まあこのデデデを見ながら、
うん、
でそれがなおやっぱ皮肉なのがやっぱこのいかに女子高生の仲良し日常を描くかによって、
うん、
それがとても皮肉的に描かれ、反対のものを描いてるわけだから、
うんうんうん、
かなって思
います。日常系のね、まったりした日常系に、そうそうそう、外になんか不安を象徴するような
ものがある
っていうの、実体化したような母感があるわけね。
から、うん、結構そこは、うん、まあ今まで大きい仕掛けはあんまり使ってる漫画もあんねんけど、うん、浅野陰陽先生の作品の中で、うんうん、まあプンプンもまあそういう意味では結構大きい仕掛けは使ってるけどさ、
うん、
まあ、顔がね、
うん、そうだね、
っていうのもあるけど、うん、あんまり仕掛けとしてここまで大げさな性 SF を使ってこなかったし。うん、後編で、まあ、原作通りならば描かれることも結構大きい仕掛けなので、まあもうその一部はオーラの記憶からまあ分かれるんですけど前編でも、
うんうん
うん、だから日常の中の非日常、あるいは非日常の中の日常、それを徹頭徹尾描きながらある種冷めた目線で描くっていうのがやっぱり浅野陰陽武士かなと思いましたね。
まあそうだね、確か
に、うんうん、というのが、
はい
はい、感想ですかね。
まあ、なんかよくわからない謎の漠然とした不安の象徴としての宇宙船でしょ。
そうそうそうそう、
であれがなんか実体化してしまったんだよね、なんかね。
不安、そうね、うん、確かにね、不安を、この人は不安な、なんかの不安なのな、不安を書いてるんや、うん、
それがの象徴としての宇宙船でありみたいな。そう、ね、うん、それとね、
でも相変わらずいつもやっぱうまいなと思うのはさ、うん、なんかこうすごい現代的というか、
うん、
1個上の世代、2個俺らよりちょい年齢上やねんけどさ、うん、俺らよりも下の世代のがも、俺らの下の世代なんかな、ちょっとなんか俺ら世代ぐらいの感じなんよね。
あ、
なんかすごいニュアンスが、
うん、はいはいはいはい、はい、
なんか絶対的なものなんてないし、だからこそこの作品で絶対っていう言葉結構使われるのが結構キーワード思うんやけど、
うんうん、
絶対的なものもないし、自分たち動いてもどうしようもないし、
うん、
だからそこにある不安は抱えつつも今を楽しもうぜっていう、ちょっと協力的に生きてしまうみたいな、
うん、
で大きい主義主張も別に僕らないしみたいな、
うんうん、
我々にめちゃめちゃ刺さるというか、今の多分もうちょい若い世代って主義主張結構ある世代だと思うんだよね。地球はこうならねばならぬみたいな、世界はこうならねばならぬがさ、俺らよりももう一回り下の世代はあるような気がするんだけど、
なるほど。
なんか浅野陰陽先生の作品はそのねばならぬが薄い俺らみたいな世代にすごく寄り添っていただける
寄り添われてる感じがするよね。
俺は寄り添われてる、
なるほどね。
だから俺はねばならぬがないからさ、主義主張があんまないから、ある種フラットでドライなんかもしれんけど、
確かに佐藤さんはそうかもしれん、
うん、ネバならぬある、
ネバならぬはないよ、でも主義主張はあるよ。
ああそうなんだ、うん、
まあでもまあまあそうね、まあ、でもあんま、うん、政治的じゃないね、それがね、
そうそうそうそう、うん、というのをちょっと物語を見ながら私は感じましたし、
はい、なるほど。
まあおおむねというかほぼ原作通りで、ま
あ、もちろん、あ、そうなんだ、
うん、まあ、カットしてる部分もあるにはありますけど、まあまあ原作通りですごくいいなと思いましたね。はい。でまあただやっぱ言うとすればですよ、これメディアを変えて 描いたことによってやっぱりデデデのデデデデの弱点かもしれんけど、うん、なんか詰め込みすぎ感はあるなとは思いましたね。まあまずもう正義とは何かみたいなところあるし、うん、まあ、宇宙人を殺してしまうっていうこと で、うん、で言葉のわからない、うん、まあ、異文化との交流における、うん、敵味方っていう二元論の危険性とか、まあ異文化対立とはみたいなところもあるし、うん、ちょっとトランスジェンダーというか、まあ、そうだね、そのキャラクター出すことによって多様性とはみたいなところもあるし、
出てくる出てくる、
なんか結構あのテーマのっけ盛り感はある。
そうなんだよ。
その上にさ、自分が動かないこと、無力であることみたいな、まあ、あの感情線でも動かしていくから、結構ねのっけ盛りなんよ。でかつそこに SF 入れてるでしょ。
入れてる。
でもう一個 SF 入ってくるから、
なんか全部入れてるじゃない。
全部入れてる
よ。なんか半分外悪意持ってやってんやろ。なんかそんな気すらしてくんだけど、だなな何を全部入れて ね、
そうね、そうちょっとこれ入れすぎやなは、うんうんうん、あったかな、うん、ちょっと私は
なんかデスノートみたいな話がさチラッと出てきてさみたいな、あこれはもう下敷きで行くんじゃみたいな、うん、なんかそういうのを踏まえてなんかね乗っけて乗っけて
乗っけ感はあるからな。
そうね、だそげだから映画見ながらなんていうの、これはなあこれを下敷きにこれ言うのかみたいなこうなる、
ね、そうよね、うん、
むずいなみたいな、
むずいな、うん、だからもうずっと考えててんけどさ、うん、まあ少なくとも、まあその何、今日もなんかまあ、衛線量はっていうのは、まあこれ漫画もあるけどさ、うん、まあ放射線量のあれじゃないですか。で、はい、だから多分、まあ地震とかの影響はあるわけです。3.11
そうだね、うん。
あるわけで。で、3.11 があったところ、ちょっとデデデデストラクション、あのデデデデがいつ連載始まったか忘れたけど、うん、あの、非日常が起こってしまったが後の人々を描くっていうなった時に、うん、そこでまあどういうテーマを描くかっていうのはあると思うねんけど、 そうね、うん、そこにさほんまに異文化も侵略みたいなのも入ってくるからさ、うんうん、
そのウクライナ戦争的な、ね、
そう天気な、
うん、ウクライナ戦争的なやつも入っているし、そういやなんかどこまで書いてる時に
狙ってたんかなみたいな
とか、うん、なんか時代がどんどんねあの後から ついてくるみたいな感じなのか、うん、どうなんだろうっていう
ね。だからちょっと入れすぎ感はあるけど、うん、入れすぎ感はあるけどでもあのここで逆に私一個ピンときたの、今喋ってて思った、ね、ここでやっぱ吉田玲子さんを起用したことにつながってくるな。
ほうというとも
う設定のっけ盛りですよ。のっけてのっけて、でも吉田玲子さん何がうまいかって、うん、感情の筋で脚本書くのうまい。結局オンタンと門出の心の話を軸にいろんな世界の話を描くっていう、だから世界系じゃなくてただのただのじゃない、ヒューマンドラマが、ヒューマンドラマというかを軸に核にあの浅野いにお先生の世界観を演出していくっていう意図があるから多分そうしてんじゃないかなって思った、はあ、
なるほど。
だから出来事の中で振り回される2人ではなくて、うん、2人の世界の中の出来事っていう、
まあまあまあまあそう、
その枠組みをしっかり描けるのはやっぱ吉田さんかなと思って、うん、
なるほどね、まあ、確かになんか結局この2人の話になりそうだもんね。
そうそうそうそう、だからもう決着はその辺はつけずにっていう、うん、まあ、うんうん、あとは見てくださいっていう、あ、まあ、ただまあまあもうここからまた SF の要素入ってくるんですけど、
また後編はややこいの、
まあややこい、まあうんそうね、ああまあいわゆる世界線的な話にはもちろんもうすでになってるから、
なってるよね、
もうネタバレにはならんと思うけど、ああああ、まあ、世界線的な、
人類が滅ぶか親友が死ぬかみたいな話、
うん、まあまあ
まあまあまあみたいな、まあまあまあ、はいはい
はい、だから僕らの小比類巻君がどうなるかです
よ。あとは、ね、小比類巻君
みんな大好き
小比類巻君、確かに小比類巻君がどこまで活躍するかちょっと注目やね、
注目でしょ、うん、もうだいぶ好きよ
浅野いにおさん的にも小比類巻君は好きなんだっていうあの、
まあ、もうしばらく出てくる
よ。あ、そうなんだ、
もうしばらく出てくる
はず、ああああああ、
ぜひ
ね、
まあ、まあ見てくださいという感じですけどね、はい、うん、はい、まあまあまだちょっと前半なんで、
そう、ね、
ちょっと今日はこれくらいにしておいて、
はいはいはい、
あとは次5月に、
そうか、
怖 後半が出た時に、
いや楽しみだね、
どうなのかというところをね、うん、ちょっと描いていきたいかな、あ、描いてきたの話していきたいかなと思いますけれども、
でもね、まだね、俺ちゃんとね、浅野ゆうさんがね、あの、なんていうの、おやすみぷんぷん以降何を考えていたかがね、ちゃんとまだ分かって、なんかいろんな要素がありすぎて分かってないんだよね。
私もあなたの気持ちが分からないように、人の気持ちなんて分かりはしませんよ。
曖昧陽気な佐藤じゃなかった、結局な、ちょっと、はい、
ネットではさ言ってんだよね、朝の犬の考えこうだって。
そうなの？
いや知らん、
ネットではみんなこう言ってる、
みんなこう言ってる。いや知らんけど、僕の大好き小犬巻くんならそういう、
そういう、
そういうだろうなと思って。まあまあ、だから、
はい、
何、どんな事象を選び取ったかっていうところからちょっといろいろね見て、うん、まあちょっと僕ももう一回デストラクション原作をちょっと読み直した上で、
読み直したい、読み直したい、読みたい、
5月にねちょっと挑まないといけないなと思いますけど、
はい、
うん、抽象度はもっと高くなると思いますよ、
後半の方が、
後半の方が、
そうなの、
ああ
、そうなんだ、
エヴァンゲリオンほどの抽象さはないけど、
うん
うん、
あ、でもなんかちょっとぼんやりしてくる、
ぼんやりはしてくるところはあるかなと思いますね、うん、
いやでもちょっと楽しみだな、ちょっと後半ぜひって感じですね、ちょっと後半、
はい、それを映画でどうなるかはまた分からんし、
はいはいはいはい、
今の漫画の話だから、
ちょっと後半が終わったらちょっとまた
ぜひ
総集編をやりましょう、
はい、だから次回は5月24日以降
に、以降にちょっと、はいはい、後編、前後編見てのどうだったかって話をね、はい、
やりたいなと思う、前後編もあと何やったら漫画もね、
そうだね、漫画も見ての
どうだったのかっていう、
はい、
うん、という話をしたいなというふうに思います、
はい、
というわけで、今回はですね、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション、前編お送りいたしました、
はい、
ぜひね皆さんも劇場に足を運んでいっていただければと思います。週末作戦会議室でお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
ポッドキャスト、また X もやっています。
なんで、
週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
X ダイレクトメッセージ、
なんてなんて
というわけでね、はい、今日はデッドデッドデーモンズデデデデデストラクションをね、
はい、
の話をしてまいりましたけど、
はい、
浅野犬雄先生は、はい、浅野犬雄先生でまた新連載始まってるんでね。
そうなの、
はい、それを読んで、
あ、
結構休まない先生だなっていつも思うけど、
創作意欲の塊やな。
まあまあまあまあまあ、まあ、
うん、次はどんなやつ書いてんの。
なんかちょっと僕まだ読んでないんでね、うん、なんかちょっと女性が戦う、女の子が戦う話、
魔法少女マドカマギカみたいなやつ、
わかんないけど、うん、ちょっとだと思いますけど、
まあ、
ちょっとまた読んでみてください。
なるほど、
はい、まあ、あのサイコパスが一応ね終わったという中で、
うん、
我々次誰に寄生していこうかなっていう時 に浅野犬先生に寄生していく、
犬先生を
まだ短編とかいっぱいあるから
追っていこう、
うん、短編を話すことによって、
短編話すのはそうか、俺も読んだけど短編は、うんうん、そうね、
短編を話すことによってどんどん寄生していくという
俺あの犬先生の描く脇役のなんか顔を好きやわ。
ああ、ちょっとさ、うん、なんかあの水木先生の影響がある感じ。
ああ、なるほど。ちょっと独特というか、ちょっと気持ち悪いというか。
うん、あの、うん、浅野犬雄先生も自画像ちょっと水木先生っぽいしさ。
ああ、
あ、じゃあ水木先生っぽいじゃん。水木先生の漫画っぽいというか。
なるほどね。
はい、はい、はい。あの鬼太郎で出てくるさ、
うんうん、
何、あのサラリーマンみたいな顔してるさ。
うんうんうん。
からなんかちょっとそんなね。うん、
あの門出さんのお父さんみたいな感じのあれやろ。
あ、違う違う違う違う違う違う違う、あの同級生でたまにいるいたような、なんか口がなんかのこう口が霊みたいになってる。
後でちょっとそれ、
あ、そう、ちょっとチェックしようで
見ます
わ、はい、はい、というわけでね、
はい、
はいはい、まあまあそんな感じでねちょっとやっていきたいと思いますけどね、はい、今日は久々に、
はい、
はい、あの見たての映画を、
そうね、映画見てすぐ
2人で語るということでね、はい、あのもし映画館で あの2人、終末作戦ガーキスの2人じゃねって思った人、ね、
はい、
いつでも言っていただければ、サインしますんでね、
そんなことないけど、
言っていただければと、うん、今日はもうあのヒューマントラストシネマ、シネマ渋谷で見たんでね、もう場所まで明かしちゃいます、
そうだね、
ヒューマントラストシネマ、はい、渋谷で見たんでね、
はいはい、結構人いなかったね、
そうね、もっと入ってもよかったか、あまあ正直、ヒューマントラスト系は、うん、あの画面はでかくないので、
あそれでかな、
もうちょっと画面のでかい、例えば上野とか、あの東方シネマズ上野とかでもやってたから、あと新宿とかでもやってたから、そっちで見たいっていう人がいたのかなと思いましたけどね。なんか我々の前にちょうどオンタンとあの稼働でみたいな女の子2人いたよね。
いたね、高校生のね、うん、
キャイキャイ言いながら、うん、ちょっと待ち合わせの時間ずれてたんで、あのあれですけど、うん、あの2人あの等身大パネルのところにも写真撮ってたんで、
あそうなんだ、
はい、うん、なんか微笑ましいなと思って、
ね、あ、うん、
見てましたよ私
は
ね、それだけです、
あそうか、うん、
あんまないんかい、
いやいや、なんかあんのかなと思って、その後
なんもないよ、はい、
はい、
というわけでお送りしてまいりました、陽気な佐藤と
陰気な馬場でございます
がお送りしてまいりましたポッドキャスト終末作戦会議室、はい、本日はこれにてお開き、
お開き、
お相手は私また言うんかい陽気な佐藤と
陰気な馬場でございました、
また聞いてください、さようなら。